ちはイタリアの寝かし方。
さあ、外国ばっかり。
うん、そうそう。そうやね。そうだ、世界の寝かし話。で、このお話は、あ、お話の題は、アラペコピエトリ。でね、このお話には、ごちそうが2つ出てきます。一つはニョッキ。
ニョッキ？ニョッキ？ニョッキ食べたことない。
あのね、これぐらいのお団子ね。お団子。小麦粉とかじゃがいもとかで作ってあるお団子。で、もう一つはポカッチャ。
ポカッチャ。
あの、パンでさ。パン。パン。パン。パン。パン。が出てくる。
それ、消えてるのか。
昔昔イタリアの小さな村にピエトリンという男の子が住んでいました。ピエトリンの家は村で一番貧しかったので、うち中みんながお腹を空かせていました。中でも一番小さなピエトリンは特別お腹を空かせていました。さて、この村にはバッボルコという鬼がいました。バッボルコは人食い鬼で、とりわけ子供の肉を食べるのが大好きでした。村の人たちは子供たちがいつ食べられるかと心配でたまりません。そこで毎日ご馳走を届ける代わりに、子供たちは食べないねと約束してもらいました。村人たちは順番を決めてバッボルコのところへご馳走を運びました。ある日のピエトリンのうちに順番が回ってきました。母さんはピエトリンにトマトソースのニョッキとかまどから出したばかりのポカッチャを渡して言いました。は、ピエトリン、バッボルコのところへ持って行っておくれ。途中でニョッキ一つでも食べちゃダメだよ。バッボルコにはすぐに分かってしまうからね。そしたらお前が食べられるんだよ。ピエトリンは絶対に食べないと約束して出かけました。バッボルコの家は村外れにありました。ピエトリンはどんどんどんどん歩いていきましたが、ニョッキとホカッチャのうまそうな匂いがこれでもかこれでもかと鼻をくすぐります。お腹の空いたピエトリンは人は仕事に疲れてくるような気がしました。ニョッキがいくつあるかなんてどうやって知ってるんだろうとピエトリンは考えました。そのうちお鍋の蓋がちょっと出てきました。ニョッキが2つポクッと取り出しました。ニョッキが2つか。ピエトリンは急いでその2つを口の中に放り込みました。しばらく歩いていくと、今度はお鍋の蓋が反対側にずれて別のニョッキが3つポーッと飛び出した。ペトリンはそのニョッキも口の中に放り込みました。こうして3つ4つ5つ6つと口に放り込んでいくうちに、とうとうお鍋の底まできれいに舐めてしまいました。ペトリンは心配になりました。お鍋が空っぽなのは分かったら、バッボルコのやつ毒を食べちゃうんだろうな。でもバッボルコの家は遠かったので、まだ良い方法を考える時間がたっぷりありました。歩いていると向こうから羊の群れがやってきました。羊たちは地面の上に丸くて小さな糞をどっさり落としていきました。それを見てピエトリンは嬉しくなりました。いや、こいつはニョッキそっくりじゃないか。次はポカッチャです。ポカッチャはまだ温かくて犬がしています。まだまだお腹の空いているピエトリンは我慢ができません。ポカッチャも食べています。食べてしまいました。でも都合の良いことに、道端にまだ湯気を立てている牛の糞が落ちています。牛の糞をポカッチャの代わりにします。バッボルコの家にすると、ペトリンは戸を叩いて言いました。 バブルコ、ごちそう持ってきたよ。
こいつのじゃわ。
バブルコが顔を出していました。いやー、いい子だ。こっちへおいで。名前はなんて言うんだね。ピエトリン。ピエトリンはそう言うと急いで家の陰に隠れました。バブルコは出てきて、ニョッキを食べ始めました。変な味だな。バブルコは口をゆがめました。それからポカッチャを食べました。なんちゅう嫌な味だ。いやいや、こいつは武士の犬じゃないか。ピエトリンは目も見ずに逃げ出しました。バブルコはピエトリンの背中に向かって怒鳴りました。逃げるがいいさ、ピエトリン。俺を騙したことを今晩後悔させてやるぞ。
あと鳥の
ピエトリンは家に帰っても誰にもこのことを話しませんでした。そして夜になると屋根裏部屋に閉じこもったきり、誰が呼んでも下へ降りていきませんでした。真夜中、誰かが階段を登ってくる音が聞こえました。ピエトリンは急いでベッドの中に潜り込みました。すると、バッボルコの恐ろしい声が響きました。俺は一段目を登っている。ピエトリン、ピエトレ、シーツの下に隠れてろ。ピエトリンはシーツの下に隠れました。俺は二段目を登っている。ピエトリン、ピエトリーノ、マットの下に隠れてろ。
ピエトリンはマットの下に隠れてろ。
俺は三段目を登っている。ピエトリン、ピエトルッチョ。ベッドの下に隠れてろ。
ピエトリンのベッドの下。
なんでそこだけ早く行ったの。
俺は四段目を登っている。ピエトリン、ピエトレッド。テーブルの下に隠れてろ。
ペトリンはぐるぐる震えながらベッドの下から入
ってくる。何の音だってんねん。
これは最後の段に上がった。ピエトリン、ピエトローネ。
何やそれ。
ドアの後ろに隠れてろ。
ペトリンはもう少し怖くなってドアの後ろに隠れようとして
その途端、ドアがパーッと開いて、バッボルコの大きな口が現れたのです。ピエトリンはまるで美味しいごちそうみたいに、まっすぐその口の中に飛び込んでしまいました。
なんで？
このごちそうに満足したバッボルコは、ピエトリンのベッドに横になると、やがて辺りに響き渡るような大響きをかき始めました。下で針仕事をしていた母さんはこのいびきを聞いておかしいなと思いました。そこで大きなハサミを持ったまま階段を上っていきました。するとピエトリンのベッドにバッボルコが寝ているではありませんか。バッボルコのお腹は大きく膨らんでいました。母さんには何が起こったのかすぐに分かりました。そこでバッボルコに近づいていってハサミでバブルコのお腹を切り開きました。すると飲み込まれていたピエトリンが泣きながら飛び出してきました。そしてピエトリンは母さんに、これからはもう決してバブルコのお鍋に羊や牛の糞を入れませんと約束。けれども母さんは言いました。いいえ、今日のところは羊や牛の糞をどっさり運んでおいで、バブルコのお腹に詰めるんだからね。ピエトリンは羊や牛の糞をどっさり運んでくると、バブルコのお腹に詰め込めるだけ詰め込みました。母さんはすぐにお腹を縫い合わせました。まもなくバブルコは目を覚まして起き上がろうとしました。その途端お腹が破裂してバッボルコは倒れて死んでしまいましたとさ。はい、おしまい。